いいですか、皆さん想像してください、
はい、
皆さんが住んでる都道府県の夕方16時くらいからやってる一番すごい番組を、はい、想像してください。皆さん、
はい、はい、想像してます。
はい、そうですよね。毎日やっててすごいですよね。
帯、
は
い、帯だもんね、ああいうのって大体。
家にいる人が見てたり、あとは会社で毎日流れてたり、会社の食堂で流れてたりしますよね。はいはいはい、うん、そしてあのたまに面白事件が起きて X で話題になったりもしますよね。
あ、しますね、ローカル特有の。
はい、本当にその地域には欠かせない愛されてる番組ですよね、
うんうん
うん、はい、ここでドン。その画面にバイヤー高橋がドーン。
おお、びっくりした。
15分間ドーン。すごいでしょ。
すごい、ちゃんと想像した分びっくりした。
ということで宮城の大番組大番ですに出ました。
なんかそうだね、先週から言ってたけど、こんなに聞くかい、ついに出た。
こんなに聞くかい、この催眠。ちょっと
そうだね、
ダメ元でやってみたけど、
クラクラするぐらい聞いたわ。
あららららら、まあ催眠の対象者としては適任だったし、ツッコミの相方としては不適任でしたね。
なんでそんなことないでしょ。
聞きましたね
聞くよ、否定しないよ。
いや、やっぱこうやって催眠を用いてみんなに凄さを教えるしかないですから、
うん、
というわけで、まあ、まさにこの収録日の今日流れたんですけども、
はい、
密着取材の様子が、まあ、流れたんですね、その大番ですという番組で、
うん、
まあ、さっきの催眠中にも言いましたけども、まあ、大体16時ぐらいからやってて毎日やってる帯番組大番ですということで、
はいはい、宮城県はそうなんだ、
まあ、テレビ好きの方に言うと、まあ、日テレ系列でございますね。
うん、
まあ結構前にも言いましたけども、この収録当時というのが、名古屋から帰ってきた空港の近くにスタッフも、分身人形を着るスマイルワンダーランドと前坂と分身人形もみんなで集結して僕のために集まってくれて、
ああそうだ、まあ言ってたわそれ、うん、
で外のロケもありながら、意外と本邦初公開の新事務所でも撮影をしてってことだったんですね、はいはい、うん、っていう感じで、あ、大里町役場に取材しに行ったりとか、他にもいろいろ撮影をしに行ってくれたみたいな感じのいろんな撮影素材が、まあ15分宮城の大番組で流れ、そして左上にはね、宮城の大御所宗さんのおワイプもありながら。
おワイプ？
うん。
そんなに大御所だとワイプにも大つけなきゃいけないんかい。さん、
やっぱり収録した側からすると新たな情報っていうのはやっぱりその場で見てる人のリアクションですから。
ああそうかそうか。
結構流れてる間はやっぱ左上注目して見てましたけど、うん、正直めっちゃ濃密な15分、まあ15分って長さもすごいんだけど、長い
と、そうだね、長いのがすごいよ。だってあんなんさ、うん、どんだけ俺だって取材されたことあるけど、その高校の部活の時とかに、うん、けどあんなん、はいはい、丸一日密着されて40秒とかだから。
いや、そうですよ。
あれが本当に15分で大番ですって。何時間枠の番組だっけ。
まあ2時間とかかな
の8分の1を占めてるってすごいことですよ、マジで。
確かにね、そう、うん、だし、あの X での今日の、おすすめはみたいな中にもちゃんと入れてくれてたし。
ああ、いいねいいね。
テレビ欄にもちゃんと載ってましたね。15分って長さもそうですけど、その上めっちゃ濃密だったんです、
うん、
なんでこんな濃密だったんだろうって思ってっていうのも、まあこれバンデス記者っていうコーナーなんです。オーバンデスの、はあはあ、まあ、記者が一人現場に行っていろいろ紐解いてくれるみたいなコーナーなんですけど、
うん、
もちろん YouTuber とかみたいな表の出役以外の人のところにも、まあ、バンデス記者行ったりするんです。
うんうん、
となるとやっぱ今回その他の職業よりも持ってる動画の素材量が半端なかったんですよ。
ああそうかそうか。普段は何、どういうとこ取材してんの。
普段はだからいろいろですよ。
今その地元で今話題のおまんじゅう屋さんとか。
そうですそうです。
まあ確かにそんな動画撮らないか、その、うん、その会社の CM15 秒ぐらいの素材を何度も流すぐらいしかできないけど、バイヤー高橋はめっちゃ素材あるね、
うん、そうだね。こういう動画で話題とか、それこそ、うん、自分の人生を説明してる時にそれになんか 習ってるような動画を流したりすることもできますし、
はいはい、
とか BGM とかも、先方の肩書きが長すぎるのカラオケバージョンを渡して、なんか使ってくんねえかなと思って、
うんうんうんうん、
こういう、なんだ、番組の BGM って歌詞入ってるとダメだから、いろんなカラオケ音源を集めて送ったんですよ。
はいはいはい。
とかみたい。結構な素材量送ったおかげで、まあ、やっぱおのずと濃くなってくる。めっちゃ濃い。うん、で、そんなね、まあ、素晴らしい VTR だったんですけれども、まあ、残念ながら見逃し配信とかは存在せず、
ああ確かに冒頭の催眠術師が言ってたような番組って TVer とかにはないもんな、
う
ん、
そうコーナーによっては YouTube に載るんですけど、なんで現時点で今皆さん見れてない方はもう一生見れないんです。
はいはいはい、もう放送されちゃったから。
そうだから残念ながらカブト君も見れない。
俺あれですよ、こっそり直撮りの、まあ見た直撮りっていうかね、
なん
かそういうのが、
ね、
界隈で回ってるという
か、したってこと。直撮りしたなら見てもいるよね。
直撮りしたのをちょっともらえそうというか、
うん、ああじゃあよかったよかったですけども、まあやっぱネット上にオープンにはならないということなので、僕が今からこの VTR の実況解説をすることで全国の皆さんにお届けしたいと思います。
おー、いいですね。ここじゃないと聞けないコンテンツだ。
さあ時間がただいま16時45分になってまいりました。
うん、
さあテレビ欄には大盤です一部から二部に変わったことによりこのテレビの右腕に右上にポーって新しい番組がこう7時になったら新番組が始まった時にこう説明が出ますけど、それがポーって出る、うん、そこのテレビ欄には県内在住人気 YouTuber バイヤー高橋とはの文字。
あはいはいはい、まあ、そこから全部説明してくれるのね。
しかし未だ流れているのはニュース。さあここで、
ま
あ、
左上はそうだけど
CM に行くかと思われたその瞬間、バイヤー高橋の分身人形が CM 前の急カットだ
ー。ああ、急カットだ。あのなんか CM 前の5秒ぐらいもらえるやつ、美味しい時間のやつ。
真剣なニュースの空気が一変する。そして CM の間に X の民たちが知らせていく。
はいはいはい、知らせていく。それを見た人がねツイートしてんのか。
さあそして CM が明けてそのままバイヤー高橋のバンデス記者のコーナーに突入。そして、
はいはい、
そこから流れる映像のダイジェストを、ダイジェストを先に流して、そしてダイジェストを先に流すことで一番最後にテロップ、この人は一体何者の文字。
ああ、最初に興味を引く昨今のやり方だ。
そして大きく映る、そして大きく映る大里役場の人が身につけてるバイヤー高橋のランダム缶バッジ
あったね、そんなシーンも。
のシークレットデザイン。
はいはいはい、ここで初公開だ。
なぜよりによってこれを映した
はいはいはい、
出しちゃダメだろう、
まあ、まあもうわかんないよ、シークレットがどれかもみんな。
そう、まあこれは仕方ないことだと。さあ気持ちを切り替えて、切り替えていく。さあそして今回の記者である若い女シオン。
はい、若い女っていうな、女性ね。
シオンが真ん中に立つ広がる草原、そして向こうから12人に分身した名古屋帰りの高橋がシオンを取り囲む12人、はい
はい、うんうん、
そして高橋が分身たちと打ち合わせた文言を放つ、僕たちがバイヤー高橋ですのセリフ
一個一個そんなオリンピックみたいに実況してたら持たないって。
しかしピンマイクをつけてない、他の声が小さいから全員で言ってる感は皆無だった。
ああ、そうか、そうか、そうなんだね。
そしてここから怒涛のバイタカチャンネル動画、バイヤー高橋を説明するために積んだパーリーない逆役、声が黙り、分身人形の動画。
はいはいはい、そうかそうか、濃密な時間だ、さっき言ってた。
そして今回は主に分身人形がメインのため、なぜ分身人形を来たんですかみたいな質問が飛んでくる、飛んでくる。そしてそしてここで高橋のクリティカルヒットのセリフ、高橋が自治体に向けたアドバイス、お客さんを増やすには自分が増えたらいいんですよというセリフ
決まったんだ。これがクリティカルとなってこの試合の決着がついたみたいな実況だ。
無事そこそこ受ける
そこそこいいね。自分で実況するんだからちょっと、ま、持ってもいいんだからそんなの。
そして分身になってくれたスマイルワンダーランドと前坂のインタビューはカットカットカットカットの嵐。
かわいそう、3人分3つカットしたんだね今。
そして事務所へ突入、この時まだ5分、まだまだ時間はある。
うん、
ここから工作を見せる流れ、カニ缶、ベンチプレス、ビッグバッククロージャー、ガムテスーツ、 ガムテアイスクリームメーカー。
おーが抜かれたんだ、しっかり。嬉しいね。
さあ上がる上がる上がる、ゴール
ゴールって言っちゃってるよ。違う違う、サッカーの実況してないで。
胸さんの壺にガムテアイスクリームメーカーがゴール。左上が笑顔で溢れる。
相手のボールにシューみたいに言うなって。
無事受ける。
実況すぎるから。受けたんだ。そので何、どれが受けたんだっけ。
そしてここから
忙しすぎてなお聞けよ。返事しろ返事しろ返事しろって、無視すんなって。何が受けたのか言え。何が受けたのか言えって。なんで止まんないんだよこの実況者。
風船の中に入っているシミュレーション中の写真が初公開。
どうなってんだよこれ。おかしいよこのサッカー。サッカーだとしてもおかしい。
この風船の中に入っているシミュレーション中の写真は高橋の方でも出たことがない初公開の写真。なぜならこれ見ると結構何の番組の AD だったかバレる。
諦めるか聞いてみるか。この続きもちょっと皆さんも一緒に聞いてみましょう。
この写真は多分今後も出ない。この番組を見た人だけ。
ああちょうどいい。再配信されないことが基地と出た場合だ。
そしてなんか深いこと言うところもありながら1000万インプレッション獲得したチャルトの動画、そして大里町 PR 大使の様子が流れる。大里町 PR 大使の特集が長い長い長い。バイヤー高橋 YouTube 用に撮っておいた動画がだいぶ役に立っている。
いいね、素材をいっぱい撮ったからね。
さもその場にディレクターが来たのかというくらいの臨場感だ。これは今後のテレビを変えるぞ。
いいね。
そして大里役場へのインタビュー映像、いいぞ。ムーさんがうなずいている、うなずいている。地域創生地域創生だ。
はいはい、確かにそういう MC って地域創生好きだから、おじいちゃん MC って。
そして事務所に戻る。外での撮影の撮れ高がありすぎて事務所はかなり巻きで撮影したため、日頃の工作撮影編集の様子は実はそれっぽく動いてるだけのインサート。
ああそうなんだ。いい、そんな裏事情言わなくていいから。言わなくて済むことは言わなくていいんだよ実況さん。
そして名古屋から帰ってきた疲れからか顔がテカりすぎている。
まああるけど、言わなくていい実況ばっかになってきた後半。
そのそれっぽく動いた結果カニ缶を持って決めポーズしてるんだけど、その顔がテカっている。
テカリ2個いいから実況。
そしてここから終盤終盤、宮城のために、動画撮ってる感で宮城 RTA を流し、そして最後はクローン動画突如流れる。
はいはいはい、あさっき最近作った楽曲ね。
しかし、クローン音頭披露の前の説明が何もない何もない。かなりストロングスタイルだ。
ああ信用してくれたんだ楽曲の力をね。ストロングスタイルってそういう時にも言うから。
今回高橋は、本当は長野社長の事務所のテレビで、長野社長の部下の啓太くん、そして、なんだ、何のつながりだ、渡辺花さん、何のつながりだか忘れたか、渡辺花さん、そして萌えさんと、このオンエアを見る予定だったが、長野社長の事務所はなぜか見当てるだけ映らない。
もうそれ実況の外側の話だから、その視聴者側の一個別のメタのやめてよ。メタの実況、
急遽渡辺花の実家に駆けつけ、甥っ子たちと一緒にテレビを見る。
なんで何のつながりか分かんなかった人の実家に行くんだよ。おかしいだろ。
そして今までの流れを見て、最後クローン度が流れ出した時、甥っ子たちは戸惑っているのを見て、そうだよね、ファイヤータカ知らない人って今どんな風に映ってるのかってめっちゃ心配になる。
ストロングスタイルが裏目に出る人もいる。仕方ない。
しかしそのぐらい尺が足りない、尺が足りないのがわかる。だから、だから全然攻める気にはならない、ならないと言ってる間に最後なんかよくわからない感じで終わり。
終わった。
そしてそしてここからアディショナルタイム、スタジオに戻ってきて、
アディショナルタイムサッカー、
スタジオ、スタジオに戻ってきてやるのがあるでしょう。あの V 折りで、
あどうでしたかっていう、なんか一言言うみたいなね、あるよ。
ここが実は一番大事。ムネさんがこの V を受けてどう思ったかを言う時間、
はいはい、
さあこの場にはムネさんと、そしてバンデス記者のシオン、シオンは、
はいはい、あいたんだ。
まだ実は4回目だからめっちゃ緊張している。
はいはいはいはい。さあそして、そんな言ってあげんな。
緊張しながらも、ムネさんにどうでしたかって振ったり、ちゃんとやっている、やっている中で、唯一実はミッションがあった。僕が、ムネさんの分身人形を作りたいですって、ぜひ伝えといてくださいって言った。それを伝えられるのか、伝えられるのか。
頑張れ、シオン。
どうだ、
シオン。
どうだ、
決めろ、シオン。
ね、というわけで、ムネさんね、分身人形をね、作ったら今よりも、もっと面白くなると思うんですよね、と言えた
ー。おー、はいはい、いいぞ。
そして、ムネさん、ぜひ分身人形どうですかと聞く。そして、このコーナーの最後、ムネさん、最後に一言、なんという、なんという、言ったー。おー、やるかー。これ、 どっちこの
確かに、
おい、やるかなのか、おい、やるかなのか、めっちゃ絶妙な感じだった
あるけどね、そういうの。
めっちゃ、その、軽く乗ってるか、めっちゃ拒絶かの、ハイリスク、ローリターン。
あ、まあ、そうだね、確かにね、それだと。どっちかだ。大当たりがない返事だから、それ。
ピピー !You win.
二度と実況すんな、ボケカス。
あら、怒られた。
全然何言ってるか分かんなかったし、途中。サッカーじゃないし。
あら。
そもそもサッカーじゃないのに長く喋ってて俺言うこと無視する時間もあったし。実況禁止ね、もう。
どうですか実際。いい考えかと思ったんですけど。
まあ、こうしないとみんなには伝えられないから。
いや、そうなんですよ。これだけが。
まあ、確かに見てみたくなったけど、まあ、この実況何回も聞いてみんなが想像するしかないか。
うん、いや、そうですね。だから15分だから全然もっとね、悠長にはできるんですけど、一応、あばらえ用にね、カットしてこんな状態
で。ああ、なるほどね。
で、カブトの相槌も聞きながら止まりながらなんで、実際、編集でどうなってるかわかんないですけど。
まあ、という。いや、そんな感じだったんだ。
いや、かなり長かったですよ、
本当に。いや、すごいよ。まあ、時間だけで言うけど、やっぱ15分は長いよ。だってすごいもん。番組1個分というか、アニメ、深夜アニメ1個できる。
これが本当にもう世に出ないというのはね。まあだから本当に人づてで広がってってほしいですね。
まあまあ確かに。その直接画面を見せるなどで広がっていってほしいね。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。
本当にその番組終わりでちゃんとなんていうかお問い合わせも来たりしてですね。やっぱテレビってすごいなって思いましたね。いや、
高橋はだってテレビの人、その出自がテレビなわけだからさ、相当達成感があるというか、そのテレビの人で生まれてるというか、そのテレビで育ってテレビで働き始めてみたいな、はいはい、そのテレビっ子、テレビ生まれなわけだから、
そうですよ、
相当感慨深いだろう。
だからその誰かがメロガッパファンの方がね、
うん、
ちょうどこのタイミングでそのメロガッパさんと作った先方の肩書きが長すぎる100万再生いって、あめでたーいってなって、
はい、めでたい。
その流れでこのオーバンデスの流れに突入したから、結構メロガッパファンの人から情報提供があって、その、
はいはいはい、
番組リモコンで見れる番組表にバイア高橋さん載ってますよって言われて、
うん、
見たら載ってる。さっきも実況でありましたけど、
はいはいはい、実況者が言ってた
ってことは新聞に載ってんの俺と思って、
うん、
そう、最近の若い人を別に新聞に載っても嬉しくないかもしれないけど、俺めっちゃ嬉しい。しかもテレビ欄に載るってめっちゃ嬉しいと思って。
まあまあまあ確かにタモリみたい。
いや、そうそう、有名人じゃんと思って、
うん、
だから、あ、新聞買いに行こうと思って、新聞ってどこで買えんのよと思って、コンビニで行ってもなくて、スポーツ新聞ですか。
ああ、そうか、スポーツ新聞はそうなんだ。
宮城はやっぱ河北新報ですから、
はい、
調べたら河北戦犯っていうなんか新聞を売ってるお店があって、
へえ、あ、いいじゃん、絶対あるじゃん。
まあ、配達所でもあるんですけど多分ね。
うん、はいはい、わかるわかる。なんか
で15分ぐらい歩いて買いに行ったら、チラシがバーンって貼ってあって、8月12日朝刊のび休みって書いてあって、
朝のもんだろ新聞は。
年に一度の不幸じゃない。
そうだって、そうだよ、朝頑張るでみんな新聞を信用してるんだから。
そうそう、まあだから朝刊というか、だから8月12日の新聞が休みということですよ、朝刊というのは一旦置いといて。
ああ、そうかそうか。
いや、運悪いと思って。だけどどうやら前の日の
朝刊に、ああそうか、2日分載ったりする
のか。そうそう、2日分載ってたらしくて、その残念ってツイートしたら、載ってますよ載ってますよって見たらちゃんと載ってて、いや欲しかったなと思いながらも、ああまあまあまあまあ、乗ってることが分かって嬉しいって思ったぐらいに、やっぱテレビっ子だなって自分でも
思って。いやいや、そうだよね。だから相当嬉しいだろう。
嬉しかったですね。というのが、うん、まあ、大盤です事情でございました。
へえ、よかった。なんか放送も延期になったけど、無事放送されてよかったね。
そうですね。よかったよかった。無事流れました。そして、まあ、一個だけお知らせしとくと、ジョーゼリージャズフェス広報大使任命されました。
おお、3年目ですか。3
年目です。3
年連続。
3年目
になりました。いやすごいね、ベテランの域に。
いや、そうですよ。その本当に大里町 PR 大使といい、その僕がなってる大使は今までなかったものを、 を創設してなってるんで、
はいはいはい、
だからその3年目になりましたかって言うけども、その後継者が見つかってないという深刻な問題でもあるあ、
なるほど、現代の問題でもあるんだ、うん、後継者不足という。
そう、別に後継したいわけではないんだけどもね、なんか増えてったりするじゃん、大使ってね。
あ、はいはいはい、
うん、増えんなと思いながら一手に抱えて、3年目になると一応このみんなさんにも知ってもらえてきたからか、出れるステージも増えてきて、
はいはい、
多分今年は同日どちらも18時からやる、なんか大きめのステージに出るんですよ、今年は。
うん、2日とも？
そう、土曜日はもう発表しましたね、メロガッパさんと萌えさんと、
うん、
ボンボン、うん、ボンボン、なんだっけな。まあなんか、ボンなステージなんですけど。
ボン、漢字でどう書く、ボン？ちょっと説明しといて。
まあ、ボン踊りをモチーフにしてるね。
ああ、ボン踊りのボン。
そうそうそうそう。なんか面白そうな、なんかジャズとボン踊りを融合した、ボン踊りって最近ホットですから。
いいじゃないよ、最近ホットだよね。 その話も後でしたいわ、
うん、
するわね。
だからボン踊りをみんなで踊る時間もありますから、ぜひ浴衣、ジャズフェスに浴衣ってイメージあんまなかったと思うんですけど、今回はぴったりですから、
いいじゃん、
来てほしいですし、日曜日もまだ発表してないですけどあります。
はい、
ということで、いやー、話題多いね。
いやー、なんかそうだね、この夏
話題多いね。
今暑い、ここが。え？
話題多いね。
なんで名前みたいに？
話題多いね。
どこで区切って
んの？怪しい。
どういうこと？
何か日本の重大な問題を隠蔽するために最近話題多くないか。
ダサい陰謀論やめて。それみっともないから。それみっともない、その。
高橋。
ここで。ここで不倫のニュースをすごく大きく報道するってことは、裏で都合の悪い法案が通されてるのではないかみたいな、ちょっと弱い陰謀論やめて
ください。高橋がこんな売れるわけないんだから、何か多分ここ2週間ですごい法律ができますよ。
違う、陰謀論の理論だから、その片方をありえないことと仮定することによって片方を無理やり通すのいいから、ここで出さなくて。
ぜひ僕を片耳にちゃんと世間も向いといてください。
まあまあ、そうか、まあまあ、それは大事だけど。
あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ちょっとさっきの盆踊りの話するわ、ちょっとせっかくだから。
盆踊り、
最近よく X、 SNS 上にその新世代盆踊りだみたいな感じで、
ほうほう、
まあ、見た目はパッと見普通の盆踊り、あの真ん中に矢倉が立っていて、そこの上に太鼓や大きいスピーカーがあって、うん、すごい夏祭りの提灯がある雰囲気で、
はいはい、
で地元の公園とか、まあ、東京とかでもあるんだけど、
うん、
で、その周りを音楽かけながら、まあ、300人ぐらいが円になってゆっくり盆踊りを踊りながら回るというこの昔ながらの盆踊りなんだけど、最近はその楽曲がちょっと昔の心を踊るとか、その昔のアニメのオープニングになったような曲とか、は
あ
はあ、お邪魔女ドレミの曲とか、
ああ、
なんかそういう、あ、ハレハレ愉快とか、そのテンポがいいアニメの曲をそのオタクのノリでちょっとみんなで楽しく歌って踊って、これがネオ盆踊りだみたいな風潮あるじゃん。
はいはい、まあ盆踊りの曲自体がめっちゃ昔だから、昔とはいえ新しいんでしょうけど、我々からしたら昔ですね。
ああ、そうそう、夏メロをなんかみんなでもうバカになってはっちゃけて踊っちゃうっていう盆踊りのノリ、
うん、
でこれが新しい日本のアニメをすごく良くする形だみたいな感じでツイートされてる動画、その定点カメラで300人がノリノリでアニメソングを踊ってるっていう、そのオタクジャパンクールカルチャーみたいな動画がツイッターでよく流れてきてバズってて、
うん、
それ俺めっちゃいいことだと思うんだけど、
うん、
俺がこの中にいた時にこんなキビキビ楽しそうに踊れるかって思って沈むね。
そこまで想像して
本当に下向いてた、あの一昨日ぐらいにその動画流れてきて、
なんで沈むまで行くの？
その本当にこれマジゼロくさしで、うん、このカルチャーは最高だと思っていて、
はいはいはい、そこまではいいよ。
でこの最高の中に俺が混ざってたとして、
うん、
その本当にあ、よいよいよいみたいな、そのなんだっけ、お邪魔ぞドレミの歌詞わかるでしょ、なんだっけ、
キンキラキンキラキンキンみたいなね、
だけお水が、お水がいきなり熱くなったらどうしよう、どうするみたいなとこ、
うん、
でこの手をよいよいよいとこうリズムよく動かして、
はいはいはい、
スキップみたいな気持ちよさで前に進む、でこれを300人が同じリズムでやる楽しそうにっていうのが、 俺できない多分なんか、
まあ、あれ本当に揃ってることが大前提ですからね。バスの
そうそうそうそう、一人だけでもなんか冷めてるやつとか透かしてるやつがいたら、
うん、
なんか悲しい気持ちになる。バズらないんだけど。
そうだね、
俺がこの中にいてあんな楽しそうに、やっぱ手を高く上げて踊るっていうのは踊りをやってない人に対してはハードルが高い。
高く上げるのが、
うん、この低い位置でその胸の高さでこうやるのはなんかできる、ギリ恥ずかしくない。
はあ、はあ、恥ずかしいが出てくるのかここで。
もちろん。で盆踊りとかだとその頭の上まで上げるでしょ。
そうか、だったら確かに草しと思われないか心配になるのか。なるほどね。
ああ、そうそうそう、
その難易度的な話ではなく。
ああそうそうそう、
ああまあ草しじゃないんかそれ。
草しじゃない、なんか恥ずかしくてできない。本当に本当に素晴らしいカルチャーだと思うんだけど、なんか、
ね、こ
う
肩がこわばる。優しさが逆に狂気になってる気がするな。
肩がこわばって、この目線の高さより上に手が上がんないなと思って、すごい悲しくなりました。
はいはい。確かに悲しい話ですね。なんか、刺してない刺してないって言いながら刺してるようには見えましたね。悲しく、悲しいかな。
悲しい、
悲しいな。
このカルチャーをどんどん広まってほしいと思いますけど、悲しい、ま
あ、草しというか刺しでしたね。もう、ね、陰湿なけなしではなく真っ当から、
そうそう、ごめんなさいごめんなさいっていう、
いや
ごめんなさい、まあ、俺にはっていう。
そうか、まあ、うん、久しぶりにカウト君のちゃんとした真っ当なのが出ましたね。
あ、よかったこれ話せたわ。
いやいやいやいや、なかなかね、まあ僕はもちろん大賛成派ですから、まあそこでバランスを取りますけど。
で踊れる？じゃあ、 いきなり混ぜ込まれて、
うん、
みんながおじゃまじょだれみの、ギンギラギンギラギンギン、四輪車がいきなり三輪になったらどうする
それやりたいだけだろ。はいはいはい、
なんか流れた時にちゃんとみんなのリズムに合わせて踊れる。
カブトの主張を勘違いしたのはマジで勘違いした方で思ってたからなんだろうな。その、
はいはいはいはい、
難しい振りしてるけどみんなどのぐらい練習したんだろうなって思いながら見てたから。
いや全然振りは、まあ、練習してくるとして、
だ本当に最初カブトがそう言ってるんだろうなって勘違いしてたことを俺考えてたから、
うん、じゃあもう笑顔でみんなでこうできる、う
ん、できんじゃない。
あ、それ
確かにそこで迷いが出ない時点で、まあ、カブトの考えはないんだろうな多分。
あ、そうだね。あ、じゃあすごいわ俺が。
だからあれかな、ネジになるのが嫌なのかな、
うん、いやいや全然、いやいや本当になりたいけど、
うん、
であ、まあ嫌なのかな。
嫌なじゃない、
深層心理では嫌なのかな。本当はなりたいと思ってるって口では言ってるけど、
まあだからそれを主催する人間になる以外は興味ないんじゃない。
あ、まあ確かに主催だったら、
うん、
そうだ、確かにみんなの前に出てそれを率先してやれる気もする。
まあ主催だからやんなくていいんですよ別に。
ああ、まあまあまあ、
バズを生み出すプロデュースをするだけでいいから。
うん、
だけどそれになるにはもう日々何度もネジ側としてバズった経験があった方がもちろん、
もちろん
慕われるけどね。
まあそうだね。
ああ、まあこれは兜の中で戦う日々がありそうですね。どっちが本当なのか。
まあそうだね。まあ、うん、まあそうですね。そういうのがある。
ああ、なるほどね。まあ、イメージはないですけどね。いや、まず、カウトって、そつなくやりそうだけどね。
やんのかな？そう言ってくれたら嬉しいわ。意外とやんのかな？
ふん、わかりませんよ。もう君の中の戦いになってきたよ。
あ、そっか、うん。まあ確かに、やれるように練習しとくか。
まあ練習、そうそうそう、練習ですよまずね。
いや、そうですね、うん、夏、今年の夏チャレンジしようかなと思います。
苦手意識、
さっきまで東北楽天ゴールデンイーグルスの試合を楽天モバイル最強、スタジアム、楽天モバイル最強スタジアム、はいはい、なんやその名前は。
どう書くんだそれ。
楽天モバイル最強で、最強は普通に漢字、
あの最強、あの西に都じゃなくて強い方、
もとも強い、
あ、知らなかった。
なんかいろいろ名前変わった結果、楽天モバイルが頭についたタイミングでそういうスタジアム名になったらしい。
あ、変わったのか。あ、でも楽天、あ、でも楽天が楽天モバイルになったんか。
ああ、そうだね、確かに楽天モバイルを押し出しすぎて、そこのブランド名がスタジアム名になっていて、
へ
ー、で友達が誘ってくれたから生まれて初めて俺野球の試合を自発的に見に行って。
行きたかったな、俺も行く予定だったんですよ、ね、ちょっとバタバタでキャンセルしましたけど。
俺が今まで野球の試合を、まあ、セリーグパリーグのプロ野球の試合を観戦したのは中学生の時に、修学旅行で1回だけ東京ドームで試合を見たことがあるんだけど、
うんうん、
その時は本当に興味がなくて何一つ覚えてない。下向いて弁当食べてた。
弁当食うんかい。
から脳幹通してるんだけど、今日だから今日初めてその機会があって行ったんだけど、
うん、
なんかすごい良くて、まあ、野球自体はあんま詳しくない。
はいはい。
でもまあパワポケは好きだったから、パワポケとパワプロで育ってるから野球のルールは分かる。野球のルールはめっちゃ分かる、
うん、
だけどそれこそあのスタジアムの入り口にまあ9人レギュラーの9人がこう大きいポスターになって貼られてるんだけど、これ本当に9人誰一人分からない
状態。うん、まあ俺も人のこと言えないからな。
うん、で不安だったんだけど、いざ見始めると、まあ、野球もまあ野球の良さとして、
うん、
なんか結構よそ見しててもいい雰囲気が会場にあるのが良くて、
はあ、
な結構普通にスマホで作業とかしててカキンって聞こえたらそっち急いで向くみたいな。
はあ、なるほどね。まあその打つまでの振りの時間はないけども、
ああそう、本当はまあもちろん見た方がいいんだろうけど、
まあ自分の中でハイライトを作るなら全然それでいいよね。
うん、でなんかみんなもそんな感じで、そのスタジアムを囲むようにご飯屋さんがいっぱいあるんだけど、
うんうん、
その例えばご飯並んでる時に試合開始のプレーボールの時間が来たら、このご飯の列ってみんな苛立つのかなとか思ってたんだけど、うんうん、試合見れねえじゃんっていう。
はいはいはい。
けど全くそんな雰囲気はなく、なんかそんなもんっすよみたいな。その
確かに映画とは
違うね。1回はあんま展開ないんで、みんな2回ぐらいから気合い入れて、2回表2回裏あたりから気合い入れてみますねとか言われて、そういう緩さがあるのかとか。
あー、まあ確かにね、意外とサッカーよりもその感じは濃いかもな、
うん、あーそうそうそう、なんかまあ熱狂的なエリアで分かれている、その、
うん、
声を枯らして応援して太鼓叩いてる応援団エリアっていうのもあって、そこはさすがに俺が座ったらちょっと浮いてしまうんだろうけど、
そうだね、
まあ、適当に席を取る分にはなんかそんな温度感でカレー食べながら見てて、
カレー
カレー好きだから、
弁当やっぱ引っかかってるない
やいや、俺の中学校の先生に文句言わないでよ。
ああ、学校で行ったんだ。へえ。
ああ、学校行事で修学旅行で行ったの、その時は。
修学旅行、へえ、夜弁当？
夜、
まあ夜しかないよな。
確かに。
多分プロ野球だったら。
俺らの修学旅行って夜弁当で済まされたんか。
まあでも球場で他の飯って言ったらみんなでそれこそ並ぶわけにもいかないし。
まあそっか。
まあそうなるか。
思い出して嫌なこと思い出しとったな。
弁当の中身も覚えてないですしね。
本当に覚えてない。弁当って思い出せないから。思い出せる弁当なんてない、
まあ、野球弁当だったらいいですけどね。
で野球って1回表から9回裏まであるわけなんですけど、うん、で今回は東北楽天ゴールデンイーグルス VS、西武バファローズの戦いで、
ゴールデンイーグルスなんだ。
あれ、ちょっと待って、俺めっちゃ間違ってる。
なんか金ちゃんの球団入ってない？でもそういうもんか。は
ありえる、ありえる。俺、ちょっと待って。
なんか、あの、女性の投手。
いや、片岡あゆみね。
片岡
あゆみがピッチャーとして急に活躍した、金ちゃんのチームもゴールデンなんとか育ったけど、楽天もゴールデンイーグルスで会ってた、今
知らない。知らなかった。長いな。
そうだね。
なんか。
現地でもでもイーグルスって呼ばれてたから、仕方ないと思う。
金なんだ。で、その、
1回から9回裏まで、結構、その1回、2回ごとになんかイベントみたいなのが、
はいはい、あ、僕も一回行ったことあるんですけど、あったかも、うん、
その土が荒れるから、その土をトンボで鳴らしている間に、例えばなんかバズーカタイムっていう、
うんうんうん、
若い女性がチアリーダーの服装を着てバズーカの中に何、うん、プレゼントグッズボールみたいなの入れて、それを客席に向かってこう高く打ち出すから、それを掴めた人はそれがもらえて嬉しいねとかっていう。
はい、いや、あの若い女がチアリーダーの服着てたらそれはチアリーダーなんじゃない？
確かに、ね、チアリーダーが
まだまだ疑惑、チアリーダー疑惑。
確かにそうだね、チアリーダーが出てきてたわ、う
ん、若い男ならまだ分かりますけど。
はいはいはい、で、
はい、バズーカでね、それを掴んだら、まあ、商品みたいな。
ああ、そうだから結構みんなことって取るし、はいはい、まあ、もちろん試合中によく言うファールボールが飛んできたら、それ掴めた人はそれもらえて嬉しいみたいな。
いや、あれ怖いよな。
まあ、あれ怖い、正直怖い。
うん。
俺来たら逃げちゃうなって思う。
まあそうだね。うん、でも避けた方がその後の弾道に注目せざるを得なくて怖すぎるよな。
まあ、まあ、
相当離れない人。
いや、そうで、本当に確かに、うん、見る人が見たら情けないぐらい逃げないとファールボールっていうのは逃げきれないから。
第2波の方がランダムだからな。
とか、あと、あ、まあその、俺が避けていたで言うと、
うん、
ああいうでかいスタジアムってカメラマンが時々その例えば前田健太がストライク決めたら前田健太のタオルを持ってるやつを抜くみたいな、でそれがでかいスクリーンに映って10秒間ぐらい、え私今映ってるみたいな、
あ海外のでよく見るわ、
あそうそうそうっていうのもすごい頻繁にやってた。俺は海外でバズってるだけのコンテンツだと思ってたんだけど、たくさんやっていて、
確かに盛り上がらないから気づいてなかったけど何回もやってたか。
ああそうそう、一日の中で抜かれた人100人ぐらい多分いる。
へえ、だから日本はそうだね、ムーブメントをそれで起こそうとはしてたもんね。
うん、俺それ抜かれる人の特徴を見てたんだけど、うん、まあ、やっぱ基本的には、熱狂的にグッズを身につけている人が抜かれる。
うん、
多分そういう人の方がもちろんカメラに映したいし、そういうグッズをたくさんつけてる人の方が望ましいリアクションをするというのが多分経験則で分かってるからだと思うんだけど、
まあそうだよね。
うん、だから俺が当てられるわけはないと思いつつ、
うん、
あれ一回抜かれたら10秒ぐらいカメラが動かないの。
はいはいはい、
この10秒って長い、見てると。
ああそうだね、
だから両手でタオルを持ってる人はこれよくあるケース。
うん、
カメラ抜かれる、でその 0.5 秒後ぐらいに抜かれたことに気づく、その自分が映ってるっていうのに気づいて、
うん、
手の振りを大きくする、そのタオルをこう、
はいはいはい、
さらになびくように震わすっていうのを
想像しやすいね。
5秒ぐらいやるんだけど、そのやっぱ5秒残るから、
うん、
手疲れてきてクマが見えてくる、残り5秒で、タオルの位置が徐々に下がってきて目元が見えてクマが見えてくる。
は
から、こういうのを見せられたら俺は怖いから、なんかそのカメラで抜く時間になったら露骨に飯食ったりとかして、
あら先にアピールして、
先にアピールして俺は許してくださいっていう、
はいはいはいはい、
のをやってたりとか、あとフライキャッチチャレンジとかっていうのもこれマクマみたいなタイミングでやってて、
へえ、
なんか多分地元の高校生みたいな男の子が、今日のチャレンジャーはこちらって言って出てきて、
うん、
フライを打ち上げるから、その男の子が無事フライをキャッチできるかという企画。それにキャッチ無事成功したら今日のフードコートで売ってるチャーハンが大盛り無料になりますっていう、
あ
意外とえぐいプレッシャーがかかる、
そうだね、
やつを、1回目失敗してお客さんみんな、うん、あーとか言って、
はいはい、
でもすぐさまじゃあ2回目行きますって言って、2回目も普通に失敗してすごい大きいあーに、
あー
のトーンが下がって、
ブーでもいいぐらい、
いやそうで、なんかそのリプレイも流してた、その2回目の失敗のリプレイ流してやんなよって思ったけど、とかこういうなんか意外と見どころが細々とあって、あとあの花火とかあったわ、花火ドローンショーとか、
あー聞こえたな花火、
あーそっかあれそうだよね、わかる、俺も家でいつも思ってた、
うん、
あと俺が結構現地で見れて、あこれはよくたとえツッコミで言われてるやつをやっと現場で見れたって思ったもので言うと、
うん、
あのビール売りの、だからビール売りの人、
はいはいはい、
客席を歩き回ってる、うん、まあ、若い女性が多いんですけど、
うん、
でそのちょっと手を挙げる、ビールいかがですかって言いながら階段を一段ずつ登って話しかけてきて、はい、ちょっと手を挙げたり目線を合わすとビールを売ってくれるっていうビールの売り子も初めて見れた、
うん、あれは日常いないですからね、
か暑くなかったから別に飲まなかったけど、
本当に
暑い日はたくさん売れるんだろうな、
ひもづいてますね、
冷やタオルも売ってたわ、
ヒ
アタオル売り子もいて、あのビオレ の,
へ
あの熱中症対策とかに向いている、
はいはいはい、
あのあるじゃん、
うん、
あの発生マフラーみたいな使い捨ての首に巻くやつとかも売ってて、今日は涼しかったんで全然売れてなかったから大変そうだなとか、
へえなるほどね、
思って、で試合もなんかかなり熱い試合で、
うん、
まあその満塁ホームランが出たりとか、
へえすご、
あのアメトークでおなじみ前田健太、マイケン体操でおなじみの、
あはいはい、アメトーク知らんけど
が、あの絵が下手芸人の時に出てるんだ、
あへえそうなんだ、
がなんか日本100勝目を挙げた記念すべき試合になったとかで、
ほんほん、
結構豪華な時間、豪華な映像とか照明も結構バチバチに開けたり消したりして、なんかあんま野球に自体に興味がなくてもすごい楽しい、
うん、すご
い日本の最高結集みたいなの感じましたね。
あ楽天には。だいぶ PR ですよ。
ああ確かに。
ハッシュタグ。
俺よかった。
うん。
です。あのでまあでも一個だけちょっとやっぱ俺がやだなと思ったところは、
あらあるんだ。
ビール売りの少女のスカートが短すぎると思いました。
はあ、はあはあ。よくない。
これよくない。
へえ。
スカートが短いで言うと、 最近俺が行ったステーキ屋さんがあって、
うん、
ローリーズっていうお店があるんですよ、ステーキ屋さん でチェーン店で、あ、チェーン店なのかな、
知らないの、聞いたことないな。
なんかアメリカ発祥で、で、うんうん、安くないステーキ屋さん、
高級でもないけども、まあまあ高めの、
あ、まあまあまあ高いステーキ屋さんに、なんかお祝いで行ったんだけど、
うん、
なんかディズニーみたいな雰囲気、アメリカに古くからあるステーキ屋さんなんだけど、いいでもやっぱ絶対これ全員ディズニーみたいなレストランだなって思うと思うんだけど、
うん、
でも冷静になって、あ、逆か、これを真似したのがディズニーかって、これ絶対全員思う。
あれ、なんでこの話になったんだっけ今。
その女性のスカートが短いという話で言うとね、
ということは、
は、だから、一人一人テーブルに女性の店員さんがついてくれて、
うん、
でまるでディズニーのキャストみたいにキャピキャピしていて、
うん、
スカートが短くて胸元が開いている服を着ていて、
うおー2個来た、いつ来るかと思った、スカート短いっていう事実
で、メシアでって思ったんですけど、ステーキ、
まあね、みんな好きで履いてますからね。
ああ、もちろんもちろん、もちろんだし、だから当時の世界観を守り続けているということなのだろうと、まあ別に解釈したから別にいいんだけど、
まあ当時の人たちだからね。
そうそうそう、
当時の人たち連れてきて働かせてますから。
ああ、そうなの、うん、タイムスリップしてんの。
いや、そうよ、みんな何も無理してないんだから。
ああ、そうかそうか、普通に暑いからってことか。
いや、そうそうそうそうそう、そうなんです、難しいですよね。難しいですよ。
ああ、そうですか、うん、まあまあ、まあ、というのが、まあ、そのメシアだしと俺は思ったんだが、
まあ、ステーキの油跳ねるしね。
あ、そうそうそう、焼き加減を聞いてもらうんだけど、
うん、
なんか意外とステーキの焼き加減聞かれるのって俺久しぶり、
久しぶり、32歳にそぐわない話の運び方、ステーキでミディアムレア聞かれるの久しぶり。
久しぶりじゃない、
聞かれる、聞かれたことないですね。
あ、そう、
うん、
いきなりステーキとかで聞かれるでしょ。
あ、いきなり、あ、そっか、言ってたんかな。
まあ、よく焼きですかみたいな、まあ、その英語じゃないかもしれないけど。
あ、言ったかも、言ったかも。
結構生寄りで、みたいな。高橋さん生好きだから。
そうだね、レアがいい。言うと。めちゃめちゃレアがいい。めちゃめちゃレア。
ないないない。めちゃめちゃのさらに一個上のめちゃめちゃないから。
ミディアム的な。
俺、それ聞かれるとさ、
うん、
なんかレア、いいお肉だから、レアの方がいいかなと思って、レアって言うんだけど、
うん、
いつも頼んでから、あ、俺レア好きじゃないんだったって思う。
レア好きじゃない人って絶対レアって言わないでしょう。
でもやっぱこれレアっていう単語が、あの希少価値のレアとかかっちゃってんだよね。
ああ、なるほどね。
だから嬉しくなってレアにしますか、あ、焼き加減はどうされますかって聞かれると、レアでって言っちゃう、かっこいいと思って。
それで言うとですよ、
はい、
それで言うとレアよりもミディアムレアの方が、なんかミレニアムレアって記念すべきレアみたいじゃない。
確かに目の付けどころが鋭い、
思わせる、思わせたい、これを機に思わせなさい。
まあ、確かに確かに、それ思わせてほしい、ぜひ。
だミレニアムレアっていいな。
ダメダメ、変わってるから。ミニアムレアですかって聞き返されるよ。
ミレニアムレアでって言って、すんごいレアが出てくる変な店にぶち当たってほしい。
怖え店、絶対行きたくない。
記念すべき今までで最上級のレア。
ズバ抜けたレア、やめてやめて、怖いから。
さっと焼き。
でその場でも俺はレアを頼んで、
うん、
で多分まあいいお肉だから、まあもちろん食べれたんだけど、レアのお肉でもさ、この端っこはよく火が通っちゃうわけで、
はいはい、
ここうまかったね。
いやー、かわいそうに、
これ悔しかった、
かわいそうだな。てかいい肉なんだ、ああいうとこって。なんかそういうお肉の扱いに長けてるだけで別にいい肉じゃないのかと思ってた。
まあ一応いい肉だと信じてた。まあいい肉だからお腹壊さないのかな、生よりでもって解釈してた。
壊しはしないのか。
まあそうだ、俺はその日は壊さなかった。
じゃあそうか、まあ、下部署だけが苦手なだけで内臓は喜んでんのか。
ああ、そうだね。俺的には多分そう。別に味がよく焼けてた方がいい。
じゃあ我慢して食べな。
まあその日は我慢して食べて、その、次に、だから俺のメモ帳に2個メモがあって、
うん、
ステーキの焼き具合を聞かれたら、ミディアムウェルダン、その結構よく焼きでと答えるというメモと、
全然違うじゃん。
食べ放題には行かないっていうこのメモが2つ俺の鉄の掟として。
あ、食になると本当にね理性がなくなりますから彼は。
これ本当にそうですね。これ全然否定できない。悔しいけど、
これなんかねそういう矯正病院とかあったら入りたいですね。
言って、俺そこまで言ってない
ね。
俺の意見曲げないで。
入りたいですね、
っていう。ちょっとすみません、飯の話ばっかでこれ結構根性持ってます。
確かに弁当に始まりレアで終わったな。
弁当、あ、弁当の話してた。夢中になりすぎて忘れてた。弁当の話してたのも
出ました。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。
カブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、晴天のヘキさん。
あら、ヘキ多いね最近。
ローカル CM 募集と先週おっしゃっていたので
募集してます。
今も放送されていてローカル味があり再現しやすそうな CM に絞って送ります。
あー、前回言った項目すべてに当てはまる CM ですね。
近藤参考というイベント用品を貸し出す会社の CM はいかがでしょうか。
はあ、もちろん聞いたことないですね。
東海オンエアも話題に出したことがあるので高橋さんもご存知かもしれません。
あ、知らない。
東海の人なら歌える人が多いと思います。
へえ。
何でも貸します近藤参考。
はいはい、一文だけ書いてありますね。そうかそうか、
それが予想
中のそのローカルネタとして東海が口ずさんだことがあるということか。
多分そうだね。
へえ。というわけで今私の目の前には30秒の CM があるので、
はい、
まあ、ちょっと独り言を多くしながら見たいと思います。
はい、
住みかっこ公式近藤参考株式会社懐かしのテレビ CM という
。あ、 YouTube もね。
はい、見ます。はい、何でも貸します近藤さんこ。ジェットも、え、ジェットも太鼓も、へえ。何がキャンプにカラオケ、遊園地、楽しいパーティー、ふらふら、え、今いる、すぐいる、たくさんいる、どうやってかける、お電話ください。あ、何もかかってない。何でも貸します近藤さんこ。はあ、こんな古臭い CM がまだやってんの。
お、あ、そういう感じなんだ。今の どこまで全部高橋のリアクションだった。読み上げが全部
アドリブっぽいのは俺のリアクションでほとんど、まあ、CM をなぞってました。
あ、じゃあジェットも貸すんだ。
ジェット貸す、貸します娘って後ろに書いてある。なるほど、貸し増し娘ってその世代のものとかけているから。あ、
それぐらいのパロディーか。
だいぶ昔ですし、ただなんかね床が緑とピンクでなんか豪華なスタジオ、そうなんだけど合成されてそうなんだけどこの時代にこの合成できるかっていう謎がありますね。だから逆に言うと今作るのにぴったりです。
ああ、そうか、今の技術ならその部分はクリアできるのか。
クリアできる。へえ、いや、待ってました、こういうことですよ、こういうこと。ポイント5。
あ、5出ました。
はい、
おめでとう。一人だけズバ抜けて今5で1位です。他ゼロだから。みんなな
んかやっぱり正直企業名とかも大事で、こう近藤参考っていう、こう参考って何っていう、こう産業の産に工業の工って書いてね、
うん、
この今となってはどっちの文字も死語みたいなぐらいの感じ。
概念だからその分かんないよね。
なんだっけ、そ、大川工業とかでしか見ないですからこの江頭の会社ね。
確かにあれも確かに意味分かんない。マネジメントで工業と思うもんな。
工業マジで分かんないですけど、いやー素晴らしい。あ、概要欄にも書いてありますね。今いる、すぐいる、大量にいる、ジェット機から茶碗まで。マジでジェット機、すごいね、
うん。
コメント、やっぱりショートカットのお姉さんが可愛すぎる、わらわらわらということで。
ああ、はいはいはい、映ってるんだ。
やっぱりってなんだよって思いますけど
確かにお前の中で育まれた感性いいからっていう。
うん、あれでも、あ、この CM2025 年9月19日に上がってますね。
へえ、あ、やっぱじゃあ本当に今も放送されてるんかな。
放送されてるし、結構もしかしたら東海とかが話題に上げるから、あ、はい、これ上げよう上げようってなったんかもね。
ありえる。
近藤参考、あー、参考にします。
おー、うまいね。ありがとうございました。
うまいね。
ふとた、続いて、お前誰さん。
お前誰。
こんばんは。
こんばんは。
私は小さい頃から、急な大きい音が本当に苦手で、 もはや苦手を通り越して恐怖を覚えます。
同じです。
特に雷と風船の割れる音は大人になった今も怖くて仕方ないです。お二人はどうしても克服できる気がしないものはありますか？
最近私雷は克服できそうな気がしてきました。
お、いいやん。
本当に時間をかけて一回も当たったことないよねってようやく思えるようになってきた。
雷がね、確かにビビらせてくるだけで、
うん、と思ったらこの前のゴッドタンのこの若手知ってんのかってやつで、はい、雷に打たれた芸人が出てきました。
まあやっぱいるとこにはいるんだ。
そう、でもちょうど克服しかけたとこだから、この、はい、このね、進んだ針を戻すまでにはなってなくて今拮抗してます。結構やっぱね、克服したつもりでも超でかい近くで落ちたでかい音を聞くと、うわ勝てねえって思っちゃいますね。
ああ、まあなるほど、
ひれ伏してしまいますね。風船は無理、今も無理、全然無理。
あ、はいはい、
うん、ありますか？
俺はペットボトルに口つけて飲んだやつを後でもう一回飲むことがちょっとできなくて。
あ、自分でも？
うん、なんか俺自分に厳しい、自分の方がなんか無理、きし
ょい。あ、俺の方がまだ許せる。
なんかそうかもしれない。
それ変だよ。
な、自分がきしょい。自分がきしょい。けど
大丈夫ですかそれ？
口つけなきゃ大丈夫なんだよな俺の中で。
いや、でもじゃないですよそれ。会話が終わって次の会話になってますよ、次の会話に。
口をつけてたら、なんかその口をつけた瞬間にペットボトルがこう細菌まみれみたいになるイメージが湧いちゃって、昔所さんのメガテンでそういう実験をやってたせいで。
いやー、本当にね、ちっちゃい頃もう本当我々世代に多いです、潔癖って。うん、そういう豆知識系の変な知識が多すぎるせいで、いろいろ、ああこれはダメ、あれはダメっていうのが多いです、本当に。
とはいえ、まあもちろん実際最近は増えてるのはわかるんだけど、でも日本国民ほぼみんながやってることなんで、
うん、
別に3時間後にもう一口飲んだってお腹壊すわけがないはずなんだけど、
うん、
なんかそのイメージが先行してどうしても飲めない。
いや、そうね。だから、そのストレスというところで株とか不利になっちゃってますからね、ある意味。
ああ、そうだ、ね、飲むぐらいなら飲むのを我慢して捨てて、喉カラカラの方がまだマシか、みたいな。
いやー、かわいそうに。
けど、さっき。で、そこから、口つけずに飲んだら大丈夫っていうことで、結構口をつけずにペットボトルのものを飲むことが増えたんだけど、そうするとその4回に1回ぐらいこぼす
距離感が分かんないから。いやー、こぼして飲みますね。だからそういうのが高じて買うとか不器用なのかな、全てにおいて。
あ、まあ確かに自分の中の謎のこだわりみたいなのを満たすために不器用なのかもしれないけど、さっきのそのこぼす話で言うと、そのこぼしてもいいようにしようという方向性にするために結構、砂糖が入ってるものを飲まなくなったりとか、お水はこぼしても OK なわけだから。
ああ、なるほどね。
その別にね、あ、洗濯してるのと一緒だから、このネクタイの部分が濡れたとしても。
はいはい、だからどんどん赤ちゃんに戻ってきてるんだ、ある日。
まあそう、まあでも水のおかげで健康になったりもしてるし。
だから最終的にはでっかいバケツの中でご飯食うことになるね、あなた。
わかんない、ちっちゃい子ってでっかいバケツの中でご飯食べてんの？
でっかいバケツの中でご飯食べていっぱいこぼすけども、そのまま風呂場に持ってってシャワー浴びせてってやれば周りが汚れずに洗ってあげることができるっていう。
ああ、そんなちっちゃい子の知識もあるんだ、意外と。
あ、俺本当に子育て怖すぎて、いろんな身になる情報をブックマークしてますよ。
なんか子供いる予定があるってこと？
そりゃ将来的にはいるでしょうよ。
あ、そうなんだ。
うん。将来的にもちろんいるでしょう。
いる想定でってことか。
うん、そうそうそうそう。
あ、はい、あ、まあ、そうかそうか。
だから、やっぱり職業柄ね、ここにどう子育ての時間を捻出すんのよって思ってるから。
はいはいはい。
本当にね、まあ、見た目本当に、いや、言葉強すぎるけど、虐待って言ってくるアンチの人もいると思うんですよ。さっきのバケツに入れるってやつ。
ああ、はいはいはい。
だけど、そのお母さんがやってるの見ると、で、コメント欄見ると、ほんと賞賛の嵐、これだって。
はいはい。
なってて、見た目も別にそんな、僕の、もし説明が拙くて虐待に見えてたら申し訳ないですけど、すごいなんかポップです。ポップだし、こうあるべきだと思うし。
確かに バズりそうでもある、その程よい可愛さで。
だから先んじてデカバケツグッズで出すべきかなと思ってますね。
あ、まあまあ確かに、まあそうですね、可愛いかバケツは意外と。
いや、そうですね、
そうですね。
克服できる気がしないものは、子育てでよかったでした
っけ？違う、なんだっけ、口をつけて飲むことでした。
口をつけて飲むこと雷でした。
はい、ありがとうございました。ふつおた最後、まつられさん。
はい。
自分はこの間欲しいゲームがあったのですが、まあまあ高く買うのを断念していました。
子供
ですが、ここで買わなければ買うことはないと思い勢いで買ってしまいました。
大人。
お二人は最近勢いで買ったものはありますか？
ないないと断言できるぐらい何も買ってない私は。
あ、そうなんだ。
何にも買わないね。
俺ノープをさ最近買ってさ、
ちっちゃ金額。
まあでも勢いで買ったもんでしょ。別に値段の話してないでしょ。勢いで買ったもので言うと、
はいはい、
ノープをその勢いで、まあ高橋もなんだっけ、ライブの、反省トークのとこでも話してたけど、勢いでノープ買って飲んじゃったっていう。
そう、盛岡のね反省ライブで秘蔵映像をお見せしました、うん、東京ライブの後に勢いで初めてノープ買ってみた。
俺も3ヶ月前ぐらいに勢いでノープ買ったんだけど、飲めてないですね。
あ、飲んでない。
体に悪そうすぎて。
菌増えてっちゃってるよ。
まあ口つけてないから。俺がその寝ぼけてキスしてない限りは別に菌増えないんで。
そうか、
はい、
ノープ。まあだから反省ライブでね飲んだ映像をお見せしましたけど、うん、いや本当見かけ倒しですよ本当に。
あ、そう、普通になんか CC レモンみたいなレベルってこと。
体には悪いですけど。
あ、もちろんもちろん。
うん、 CC レモンなんだっけ、なんて言ったんだっけ、なんか、うん、中途半端なブドウジュース。
あ、そう、うん、美味しすぎないやつ。
そうだね。でもあの動画には続きがあって、あそこでは結構ノープ批判したじゃないですか。
あ、はいはい、意外とピンとこないみたいな。
なんかあの頃の反則その、はい、買うのを促すキャンペーンとしてノープとなんだっけアイスボックス、
あ、はいはいはい、
これをセットで買わせる運動が流行ってて、
うんうん、
それ買ってアイスボックスに入れて飲んだらうまーってなったけど、こんなんなんでも美味しいですって思うんですけど、まあまあまあ、確
かにアイスボックスのポテンシャルか、
うん、アイスボックス買ってきな。
あー、確かに、あー、いいかいいか、確かに、うん、それで俺の勢いを正当化しようかな。
そうだね、
うん、
勢いで買った。まあアマゾンになるのかな。なんか、あ、買ったわ俺一個。なんか
何、
やっぱりね肩がねもう編集しすぎて痛すぎるんですよめちゃくちゃ。
はい。
で首もねもうひん曲がって、はいはいはい、俺って、
うん、
だからなんか首に巻いてで空気をシポシポ入れるとそれが膨らんできてこう首を伸ばしてくれるものを買いました、
うん、へー。お、何、どう聞く？
あー、聞きますよ。すごい気持ちいい。なんか首が伸びて、
へー。
萌えさんの実家の高速スパマシャっていうとこありますけど、
はい、
そこに行った時もまず重点的に首を伸ばされるんですよ。
へえ、あ、そうなんだ。
やっぱまっすぐにしなきゃいけないから、
はいはい、
そうだから、それを自分でできるようになってかなり良かったです。勢いで買って、まあ、
安いです。へえ、あ、いいじゃんいいじゃん、気持ちよさそう。
ただな、見たら中国だったんだよな。
へえ、いつ壊れるかってこと？
盗聴器ついてるかもしれません。
一回水につけなきゃね。
確かに、あーって言わなきゃ。そうだ、忘れてた。
あ、いや、盗聴器対策の、それ怖いからやめてよ。
そうでした。
聞いてたとしたらびっくりさせるっていうやつね。
そう、待ってろよ。
これから言うからな、じゃないんだよ。
言うからな、
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
本当に言うときはね、今の優しいの言わないですから、言うからなは言わないで、こっそり帰ってきて、こっそりそのものに近づいてわーって言いますから。
あー、耳つぶれる。
ね、絶対察させない。暴れ204号室はメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてください。それから、没入お願いいたします。さらに全国ツアーがここから連続で参ります。
Go。
まず、この暴れが更新されている時に宇都宮がありまして、次の日神戸行け、次の週札幌、次の週大阪、1週空いてジャズフェス、次の週名古屋という感じでございます。
はい、
9月ですよね今の話はね。
もうそうで、名古屋は9月19、今の話の到達地点が9月19です、
ね、はいはいはいはい。そうか、じゃあ意外とそこが終われば俺ちょっとふーって感じなんだわ。
そうだね、その土日のお出かけ生活は一回終わりそう、う
ん、まあでもこれから一生そうだろうなと思って、やっぱ平日頑張んなきゃなと思いましたね。
はいはい、
本当に俺なんか最近さ、千鳥さんが、うん、トーキング千鳥っていう新たな番組始まりましたけど、うん、まあ、ダウンタウンデラックスに続けというようなトークの番組。
へえ、その枠、ちなみに
その枠ではないです。ダウンタウンデラックスやってるから。
え、あ、え、 どんどんデラックスってまだやってんの？
あれ違うか、最終回になったんだっけ。
なんか終わった気するな。なんかドライブ企画で終わった気がするけど、その枠ではないんだ。
そう、そこではないんですけど、そこでその今輝いてるタレントスペシャルみたいな感じで売れてる人たちがいっぱいいて、錬金ランキング、何錬金最大しましたかみたいなやつで、はい、ダイアン津田14錬金、アイナジエンド360錬金みたいな。
へ、
俺もそうなんじゃないって思った。なんか中途半端にずっと働いて、はいはい、で思ったら、うん、アイナジエンドも中途半端に働いてるのかなって思った。
ああ、まあ確かに実際は、うん、そうだね、1000連勤してるけど、
うん、
エピソード上360に切り上げてあげた可能性もあるな。
いや、本当休む気にならんもんな。どっちがおかしいの、俺と世界。
お前かな。
いやー、そんなわけないでしょ。
いやいや、おかしい側の人の言い方。
こんな売れてきてんのに。
まあでも休みたくならないんだもんね。
うん、そう
だね。まあだからまあ好きで忙しいのはいいことだよな、本当に。
確かにね。
噛み合っている状態。この噛み合ってない状態がやっぱ一番しんどいから。
でも絶対家にいたくない時はありますよ。絶対作業場にいたくない時は。
負のオーラがあるんだな、そこに。
うん。まあだから逃げ場を獲得してしまったからな。いろいろ外の作業場を。
はいはい、ああ、まあちょっと気分転換できるような。
確かにそれをどんどん増やしてって作業場の冊子を作れるようになるか。
はいはいはい。
高橋の大好きな作業場50みたいな雑誌。
ああ、いいじゃん。ジンフェスも近い。仙台ジンフェス近いから。
ああ、いやでも、あ、それ出したらみんな来るか。その、分別のないファンが。
なんで?ああ、まあ、分別のない、まさかその、自分の安らぎの作業場所が、まあ、荒らされちゃうっていう。
いやだよ、ジンフェスで50作業場失うの。
まあ、50。まとめちゃったからね。まとめちゃうと失っちゃうよ。
残念。お金稼げると思ったのに。というわけで、上善寺ジャズフェス、今回は35周年ということで、暑いので来てね。大使っぽいこと言ってみました。
おー、いいですね。
いいです。いいんです、私。